ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
6月放送分のゆりしげ市長のワンダフル沼津ワン沼のお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がご案内してまいります。さあ今日も沼津市役所の特別応接室で収録した様子皆さんにお届けしてまいります。いつも通りゆりしげ周一市長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
これ収録は5月の17日に、撮ったものをお届けしているんですけれども、はい、ちょうどタイムリーな話題と言いましょうか、はい、梅雨入りしましてね。
そうなんです。
ちょうど不快指数100
180ぐらいじゃないです
か。飛び抜けちゃってますね。嫌な季節始めましたね。
してますね。
これ放送が6月の頭でちょうど梅雨真っ只中というところなんでしょうけれどもね、
はい、いよいよスタートしてしまいました、
ね。まあ、季節の変わり目ですのでリスナーの皆さんも体調管理しっかりとなさって、はい、ワンヌマも元気でお聞きいただければと思いますけれどもね、はい、今月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今回のゲストをご紹介してまいりましょう。今回は新仲見世商店街で新たな街づくりを進められている沼津新仲見世商店街の現在の会長でいらっしゃいます井草正彦さん、それから今日はもう一方を迎えしています前の会長でいらっしゃいます今井俊之さんです。新仲見世商店街では今井会長の時代にリノベーション街づくりへの参加が始まり、現在の井草会長の下でアーケードの撤去をきっかけとした新しい空間づくりが進んでいるところです。で今回はそんなお二人の、街づくりへの関わりや思いを伺ってみたいと思っております。井草さん、今井さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はスタジオね、スタジオと言いましょうか、収録スペース、はい、にぎやかに特設スタジオ、はい、本当です、特設スタジオ、それぞれ新型コロナウイルス対策ということで、ある程度、間隔を置いてお届けしていきますけれども、いつも通り、頼重市長からゲストのお二人に質問してまいりますので、順番にお答えいただければと思います。早速、市長、最初の質問からまいりましょうか。
はい、ぜひともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今新仲見世、こちらの方の商店街の話が出たわけなんですけどね、昨年アーケードの方、まあ、これを撤去し始めたというような状況で、大変このことが話題になっているところでございます。商店街の方やお客さんの皆さんの反応がどのようなものであったのか、まずお伺いしたいと思いますが、また井草さん、まあ、あの現場でですね、お店を、まあ展開されていて、老舗でいらっしゃるわけでございますが、お気持ちなどですね、ご変化、まあ、そのようなものをですね、あれば教えていただければと思います。
はい、まずいらっしゃる方からはですね、一様に明るくなったねっていうことを、ね、言われますね。
はい、
それとちょっと意外だったのは、まあ、昨日も言われたんですけれど、
はい、
広く感じると。
あ、なるほど。
はいはいはいはい。で、まあ結構皆さんから好印象を持って、ね、うんうん、受け止めていただいているようには思います。
なるほど。
まあ、ただね、お店の人は結構苦労していて、
はい、
日差しとか、今日みたいに風が強い時に苦労しますね。うちみたいな商品は日差し、日焼けに弱いものですから。
そうですよね。
はいはいはい。はい、まあ、ただこれだけ開放感ができたんで、うんうん、まあ、それをね、メリットとして捉えて、より多くの人に親しみを持って街に来てもらえる、利用してもらえるような空間にしていきたいなというふうには思っております。う
ん、ガラッと変わりましたもんね、市長。
そうですね。確かに広がったっていうのはやっぱり上が抜けて空間が、
そうですね、
まあ、拡大したような雰囲気というのは、
ずいぶん遠くまで見えるようになりました。
見渡せるようになりましたね。
はいはい、イーラでのビルが見えるなんて思ってませんでしたからね。
なるほど、は
い。景色も大きく変わっているわけですけれども。
井草さんね、ネットで配信されていて、
はいはいはい、
毎日
そうそう
現場の状況が刻々と伝わると。
はい、ね、市長からもいいねよくいただいているので、はい、励みになっております。
いえいえ、ありがとうございます。
でもそういう情報発信がね、どんな新仲見世になっていくんだろうと、うん、ワクワクを高めていったんじゃないのかなと思いますけれども。
はい、
さあ今度は昔の、ね、商店街の様子なんかも気になるところです。市長、次の質問参りましょう。
そうですよね。そういう意味においてはですね、アーケード撤去に至るまで、まあ、このことに関してはですね、大変なご苦労があったと伺っているところでございます。その過程についてですね、ぜひとも伺っていきたいと思うところでございますが、まずは、私の大先輩でありますが、今井さんの方からですね、生まれた時からそれこそこの商店街で暮らされているということでございます。昔の商店街のですね、様子などをですね、ぜひとも伺ってみたいと思います。よろしくお願いします。
はい、今井です。新仲アーケードができましたのはちょうど今から52年前の1969年5月に完成しました。ちょうど52年前に、ね、完成したの。 当時は国道1号線が街中を二分してました、うんうん、中見里と新中の間、はいはい、その時にバイパス建設も発表になって、
はい、
希望に満ち溢れていました。
なるほ
ど、ね、通りが少なくなるということで、
ね、
当時は南中見世と呼ばれて、
あ、そうだったんだ、
完成後、うん、公募によって新中見世商店街と命名されました。その10年後にはカラー舗装になり、加盟店も23店舗を数え、
うん、
アーケードの天井には七夕飾り、星空、船なんかも飾りました、
うん、
肩がぶつかるぐらいとても賑わってたことを思い出します。
あ、
そんなのところですね、
はい、肩がぶつかるくらい、
すごいですね、
イメージが湧きますね、
はい、なんとなく私も記憶にあります。
そうですか、
はい、小さい頃やっぱりお町に行くと、やっぱりですね、中見世、新中見世のところを、まあ、ブラブラ歩くっていうのを ね、まあ、あのおばあちゃんとかね、おじいちゃんとか、またあの、両親とかと一緒に行ったことがあったんですけどね、うん、はい、
市長もいろんな思い出がおありだと思いますけれども、うん、まあ、そんな新中見世商店街、まさに新しい時代の幕開けということになるわけですけれども、うん、これまでについてより詳しくお話を伺っていきたいと思います。市長、次の質問参りましょうか。
はい、まあ、あのお客様にですね、雨に濡れないお買い物をというようなことで、当時の中見世商店街の皆様のご尽力で、こちらのアーケードが、まあ、設置され、私たちも先ほどちょっと触れましたけど、長い間大変便利に利用させていただいたところでございます、はい、そんなアーケードでございましたが、まあ、老朽化、これはもう避けて通らない、こちらの方が進んでいる中でですね、前今井会長の時代に空き店舗の活用などをですね、まあ、先ほどあの冒頭でもお話がありましたが、リノベーションまちづくり、こちらの方がですね進められてきてました、新しいまちづくりの始まりと思われますが、ご苦労されたこと、また新しい発見や喜びを感じたことなどありましたら教えていただければと思います、
はい、では今井さんにお願いします。
はい、はい、あのアーケードの老朽化がもうちょうど2015年ですから、7年前にももう始まってまして、
うん、
でその時にリノベーション、
うん、
リノベーション会議というのが始まるということで、うん、それに希望を持ってですね、
はい、
あの撤去した後に道路を地中に流れている沼津城のお堀の水を路上に出せないかなと思って、
うん、
せせらぎのある素敵な街角を実現できないかと第1回リノベーション会議に出席しました、はい、それが始まりです、その翌年の2016年の第1回リノベーションスクールですね、
はい、
これが開かれた時にはもう当店の2階の空きスペースを有効活用できないかと、
はい、
市役所のメンバーとレインスケープヤモリの皆さんで検討を始めました、
はい、
それまでは市役所の方々との交流は少なかったのですが、安心な街づくりを役割を分担しながら公民連携のもとででき良い例になったと思っております、
はい、
相当いろんなところとのつながりがあったわけですね、
はい、そうですね、今までそんなに細かく市の人と何かやったっていうのはなかったですけど、うん、で市役所のメンバーと一緒にやれることによって苦労が苦労ではなくなってきました。
あ、
当初は周りからはあまり良くないことを言われることもありましたが、
はい、
市役所のメンバーを信用し貸し借りができうまく事業ができてきたと思います、
はい、
役所のメンバーと出会い親しくなったことが一番の成果と思ってます。
いやー、そう言っていただけると、
私もそれまで未知の世界だった
ので、ちょっとね、あ、そういうこともありますよね、はい、まあ、リノベなんていうのもですね、まあ、今でこそ全国各地でやっているところでございますが、まあ、ある意味においては初期の段階から、うん、まあ、あの沼津の方は取り組んだということ で、ね、今では全国でもですね、やはりリノベなら沼津というように言われているような状況ですよね。
なるほどね、
はい、まあ、あの今井さんはじめですね、今それを引き継いでいる井草さん、本当にあの今市役所のメンバーと共にというような話をしていただいたわけですけど、まあ、行政と市民が一体となった街づくりというのを目指しているわけで、そういう意味では本当にありがたいお話をいただいたなと思います。
そうですね、
こちらこそありがたいです、
はい、ありがとうございます。
今度は井草さんにも伺いたいですね。
そうですね、あの今リノベの話が出たわけですけど、はい、現在あの私どものリノベーションの街づくりということで行っているわけでございますが、この取り組みはですね、市役所メンバーとのですね、出会いが後押しになったと、今今井さんの方からもいろいろとお話をいただいたところで、はい、本当に嬉しく思うところなんです、 まあ、前今井会長のですね、そういう意味においては街づくりに対する熱い情熱、このようなものをですね、引き継いだ現井草会長のもとで新しい街づくりが進んでいると私は確信しているところなんですけど、アーケード提供を進める中でご苦労されたこと、また新しい発見や喜び、そのようなものを感じたことがありましてですね、ぜひとも教えていただきたいと思います。
はい、まあ、苦労というのはまだ真っ最中でございまして、
まだ苦労していらっしゃいますね。
コロナ禍っていうこともあるんでしょうか、校舎なかなか進まなかった。着工したのが去年の4月だったんですけれども、はい、まあ、その頃にはですね、まあ、夏祭り、まあ、けどなくなっちゃったんですけど、夏祭りの頃までには完成してたらいいねなんていう話をですね、それこそ市役所の皆さんともしてたんですけど、
はい、
なもんですから私は先ほどの市長もおっしゃっていただいたんですけれども、SNS で100日後ぐらいになくなるっていうですね、はい、タイトルでハッシュタグ
で、ね、
毎日投稿してるんですけれども、実際屋根がなくなったのが160日目、でまだ工事が続いてますので、昨日も投稿をしておりまして360日目、
はい、
というところまで、来てしまいまして、
その投稿して丸1年になるわけですね。
そうなんです、そうなんです。で、まあ、最後までですね、この屋根がなくなるだけではなく、この事業の最後まで投稿を続けようと思ってますので、まあ、いつまで続くのかなというふうには思っておるところなんですけど、
はい、
あと、まあ、なんていうでしょう、喜びとか新しい発見ということに関してはですね、この事業を進めるときに商店街のみんなとワークショップなんかをやったんです、
はい、
で普段なかなか街づくりのことについてみんなで話し合うということがなかったんですけれども、まあ、みんなでいろいろアイデアを出していく中で、先ほど今井さんもおっしゃってましたけども、せせらぎを作りたいとか、まあ、とんでもない意見としてはランドマークとしてイグサの地蔵を作ってくれとかそんなですね、まあ、妄想したら今井さんに失礼なんですけれども、そういう、ね、意見も出てきて楽しくやれたかなというふうに思います。本当にその時は屋根があったので、一つ屋根の下という環境でありましたけれども、屋根がなくなってもそういったですね、一体感というものは持っていきたいというふうに思います。それから沼津市の皆さんにはですね、本当にお世話になっておりまして、まあ、まずというか一番大きかったのがですね、私たちのこの新仲見世商店街のエリアというものがどれだけの価値があるのか、
は
い、ということがですね、そういうことを皆さんの市の皆さんからですね、しっかりと認識させていただいた。それがですね、ネガティブな、ただ屋根を取るということではなくて、空間再現という新しい街づくりに向けた、まあ、そういう投資であるというふうに、投資としてのですね、認識を持てるようになったというふうに思っております。また今日もこのようにですね、場を設けていただきましたけれども、さまざまなメディアにも取り上げていただいているということは本当にですね、ありがたいことでありまして、はいはい、また多くの方からのご支援も、
はい、
募金箱を置いておくとですね、はい、お金入れてってくれる人がいるんです。で、この事業のホームページも作ったんですけれども、はい、そこから寄付をくださる方もいらっしゃるん
ですか。
本当に皆さん期待をしていただいているということで、ありがたく思っております。
そうですか。やっぱりお地蔵さん作んなきゃダメなんじゃないですか。
拝んでもらいましょう。
いやー、でもそれもまたね、そういう話がざっくばらんにできたっていうのは一つ、将来どんな街づくり商店街にしていくんだろうっていう、こう理想を見ながら計画ができたんじゃないかな、
どこまで実現できるかというのもありますけれども、
またSNS に投稿されている写真を活用してなんかやれそうですね、
はい、そうですね、相当ありますからね、
どこまでは
一つの記録として残るわけですもんね、
はい、その通りですね、
さあそんな中、まあ、新型コロナウイルスの影響も当然あって、今もその影響が続いているわけですけれども、まあ、そういう中で皆さん知恵を出し合っていらっしゃいます。次の質問参りましょうか。
そうですね、今上田市長が話したようにですね、まさに今コロナ禍ということで、
はい、
まあ、様々な取り組みがですね、本当に制限をされている、まあ、収束が見えない中ですね、見通しが立たないと、そんなような状況でございます。まあ、こんな世の中だからですね、そういう意味においては、ある意味においては生まれた新たな取り組みや、まあ、新形態のお店、こんなものがですね、あるんじゃないかと考えているところでございますけど、そのあたりはいかがでしょうか。
はい、新形態のお店ということ ことでありますと、はい、まあ、弊社の話で大変恐縮なんですけれども、はい、うち着物屋なんですけれども、うん、去年の今頃はマスク屋みたいな感じになっておりまして、
出てましたね、
はいはい、あの布物はうちにたくさんあるものですから、うんうん、まあ、浴衣の、生地とかをですね、はい、マスクにしたらもうそれが本当によくあの買ってくださいまして、うんうん、それもあの上田市長の番組のリスナーさんがですね、全国にいらっしゃって、そこからですね、SNS を通じて注文をくださるんですよ。
いやいやいや、
それがですね、皆さんラブライバーの方で、はい、沼津の会社のためになりたい、力になりたいっていうことで、本当にありがたい。
ありがたいですね。ラブライバーの皆さんありがとうございます。ね、
本当に。
本当に。
あとですね、まあ、コロナ禍以前にもですね、まあ、商店街、この新中道のスペースを使って、うん、まあ、外部の団体の方にいろんなイベントをやっていただいてたんですけれども、はい、なかなかそういったイベントができなくなって、ではいたんですが、うん、あの飲食店の方々を中心にですね、沼津オープンエアナイトというものを去年の5月に、はい、あのやっていただきまして、うん、商店街のスペースでですね、うん、密にならないような形で、飲食をしてもらうと、まあ、そういうですね、うん、イベントがありました、
うん、
はい、まあ、新しい、ね、あの試みとしてあのうちも喜んで会場として提供させていただきました。それとあのこのプロジェクトをですね、進めていく上で、まあ、情報発信として、
はい、
あの先ほどもちょっと触れましたけれども、ホームページを作りまして、うんうん、まあ、あとは動画配信なんかも、うん、YouTube の方で、新中チャンネルとして行っているんですけれども、今、6本ぐらいかな、
うん、
あの動画を配信しておりまして、あの先日やった街路灯の点灯式の様子ですとか、はい、あとはお店の紹介なんか、はいはい、あの投稿しております。はい、新中チャンネルでぜひ検索してみてください、はい、
私も拝見しましたけれども、
はい、
なんかこう本当に地域密着だなっていう感じで、またさあの新たな、ね、動画のアップも期待したいところです、
はい、よろしくお願いします。
あの今お話の真ん中にありましたけれども、上手に空間を使ってね、たくさんの人に飲食楽しんでいただこうと、これはやっぱり市長アーケードが取れたからこそ空間が少し広がって密になりにくい環境になったっていうのもプラスに転じてますよね、
うん、あ、間違いなくそれはそうですね、3密対策とかっていう意味においては密の空間は避けるべきっていう話においてはですね、より空間が広がったということはまさに時代の最先端を言っているというような状況でございますよね、
はい、今本当にこう状況を見るとね、感染者数増えていて厳しい中ではありますけれども、うん、商店街や商店の皆さん一生懸命頑張ってらっしゃるということでしたね。
はい、
さあ、いろいろ伺ってきましたけれども、あっという間にお時間です。
あら、
最後に改めて今後についてね、はいはい、お二方に伺いたいな、
ね、そうですね、ではその、まあ、最後の方ということでございますので、お二人にお伺いさせていただきたいんですけど、まあ、今後の取り組みはですね、こんな商店街を目指していきたい、さらにはこんな街づくりに関わりたいという、まあ、熱い思いがございましたら、ぜひとも、発表していただければと思います、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあまず今井さんの方から、はい、先輩の方からお願いします。
はい、わかりました。今コロナ禍を機に今デジタル化が進んでいるわけですけども、
うん、
人々は買い物にも行かなくなり、
うん、
現状の商品を並べている店舗はデジタルの棚に置き換わると昨今言われております、
うんうん、
ということは今までの商店というか並んでる商店では需要合わないんじゃないかと、
うん、
そういうなんか Wi-Fi 環境の整備をし、観光ワーケーションにも寄与できることでことを視野に入れて進めていきたいと思ってます、
うん、
から沼津城のお堀の水を路上に出し、せせらぎのある街角、せせらぎストリートをいつかは作れたらと私は思っております、
うん、これも楽しみですね、
はい、歩いて楽しい街づくりを目指したいと思ってます、
うん
うんうん、せっかく車の入れない歩行者専用道路なので、
はい、
多くの人が自然と集まってくれるような憩いの場や子ども、高齢者にも安心安全な快適な空間を作れたらいいと思っております、
うんうん、
常に商売はしていきたいなということで、まず自分のところからやらなきゃいけないかなと思ってますけど、まあそんなことです、
でもせせらぎ復活も期待したいですよね。
ねえ、あの以前もですね、あの今先輩の方から実はあそこにあの水が流れていたんだっていうの話を聞かせてい
ただいて、現在も流れてるんです、
暗渠になってるんですよね、
はいはいはい、この間も水道工事なんかで出てきましたけど、80センチの水道の中に通ってます。
そうですか、
いかに上出すかですよね。
そうですよね、
まあ、これ見えるところもあるもんですからね、
はい、
いろいろグレーチングのところには見えますから、音もしてます、
ねえねえ、うん、そうですか、それも一つ楽しみです、
今後 皆さんがどう見ていってくれるかです。
はい、わかりました。今井さんに伺いました。今度は井草さん。
はい。まあ、今ちょうど6月から路面の整備のまた工事が始まっていると思うんですけれども、これが完成したらですね、お披露目イベント、オープニングイベント、これはですね、必ずやりたいと思います。
そうですね。
はい、その時に市長もぜひ、
ぜひよろしくお願いします。
ご参加いただければと思います。
は
い、
喜んで。
はい、あと、まあ、イベントということについてはですね、うん、まあ、我々の商店街主催のもの以外だのものだけではなくですね、うんうんうん、外部の団体の方がイベントしやすいような、うん、そういう環境にしていきたいなというふうに思ってます。うんうん、まあ、誰もが自分を表現できる場というふうにですね、していきたいと思っております。
はい、
また、今現在、テーブルと椅子を商店街の方に出しているんですけれども、
はい、
まあ、ただそれだけで、そこで例えばお弁当を食べたりとか、うんうん、まあ、くつろいだり休んだりっていうする人がいらっしゃるわけで、先ほど今井さんもおっしゃいましたけども、そこで Wi-Fi が使えたりすれば、うんうん、そこがもうオフィスになるみたいなね、
な、
まあ、密にならない空間を使えるというふうに思います。このようにして商店街が単なる商店のお店の集合体であるとか通路であると、まあ、そういうことではなくて、より公共的な役割を持った日常的に人が集まってくるような場所にしたいというふうに思ってます。
うんうん、
はい、そのためにですね、まあ、現在クラウドファウンディングなんかも計画をしているんですけれども、まあ、そこでうちの商店街の魅力を発信して、で、遠方の方からも支援をいただいて、環境を整えるベンチや植栽なんかをですね、
はい、
環境を整えていきたいなというふうに思っております。
うん、はい、私井草さんに、ね、以前お話を伺った時に驚いたのは、新仲見世商店街というのは空き店舗が少ないというのが一つ特徴なんですよ ね、はいはい、
そうですね、
残念ながらこのコロナで1店舗抜けてしまって、はい、今空いている場所が2箇所あるんですけれども、うん、ただそのうちの1箇所はですね、もうほぼほぼ決まっているので、
あ、次は決まっている 、
はいはい、なので、まあ、また1箇所だけが空き店舗ということになりますが、うん、
ただ1箇所だけっていうのは市長全国的に見てもね、珍しいことじゃないかなって思うんですよ。
本当に商店街の皆さんご苦労されてますね、本当にそういう中においてはですね、極めてレアなケースだと思いますね、
ありがとうございます、
は
い、
確かにネットショッピングも便利ではあるんですけれども、こう商店街にね行っていただいて、お出かけしていただいて、そこの商店主さんとかといろいろねお話ししていただきながら商品買っていただきたいななんていうふうに私は思うんですけれども ね、
そうですね、
ね、ぜひとも活用していただきたいなと思いますが、
はい、
改めて市長お話伺ってのまとめをお願いします。
そうですね、今日は新仲見世商店街のですね、井草現会長とですね、今井前会長の方にお二人にですね、こちらの方の市役所の方まで特設スタジオですね、
特設スタジオです、
はい、こちらの方にお越しいただきました本当にありがとうございました。ご案内の通りですね、私ども沼市の方においては現在沼津駅周辺総合整備事業、こちら本当に超大型事業でございます、
うん、
この沼津市だけでなく静岡県東部の発展のためにと大きく寄与する事業であると我々は考えているところでございまして、こちらの方強力に推進させていただいているところでございますが、この中においてですね、まちづくりの方向性をですねお示しさせていただきました。その中においては中心市街地まちづくり戦略、こちらの方を掲げさせていただいているところでございまして、これからのですね中心市街地をですね、これまでは正直車中心のまあ、街づくりということがあったわけでございますが、これからはやはりですね SDGs なんかも含めましてですね、人というのがですね非常にキーワードになっている時代でございますので、人を中心とした人にとって居心地の良い空間整備、こういうことをですねしっかりとやっていきたいと考えているところでございます。今回ですね二人からいろいろとお話を伺えた中においてはですね、その空間というのはですね非常にキーワードとしてたくさん出てきたところでございますが、今後まあ、今現在においてもですね、お二人にはこの空間形成、空間を活用したいろいろな戦略やまちづくりをですねしっかりやっていくということでございますが、このような取り組みがですね市全体に広がっていく、そんなことをですね心から願っているところでございますので、ぜひとも先駆者としてお二人には今後もこのまちづくりに多大なるご理解とご協力を賜ればとお願いするところでございますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。 さあ今回のゲストは新仲見世商店街で新たな街づくりを進められている沼津新仲見世商店街の現在の会長でいらっしゃいます井草正彦さん、そして前の会長でいらっしゃいます今井俊之さんでした。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。